イブランドを身につけることについての一考察をお話ししたいと思います。まずはタイトルコールから今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前の芸。皆さんこんばんは、ホトです。最終便にやっと間に合った芸が日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。ハイブランドの話の前に、皆さんはチキンホットケーキサンドをご存知か。先日高円寺のトランポリンに飲みに行ったんですが、飲みに行く前用事を済ませて高円寺に向かいました。トランポリンの後に2丁目にも1軒だけ行きたかったんですが、高円寺から2丁目まで行って終電で帰るには、高円寺に着いた時間から逆算すると食事をしている余裕がなく、コンビニでおにぎりかパンでも買って商店街を抜ける間に食べようとセブンイレブンへ。
マラソン選手の給水所やないんやしね、大人班が歩き持ってご飯食べはるやなんて、さぞかしお忙しおしたんやね。
そんなことはともかく、セブンイレブンではたと思い出したのはインスタの投稿。在日の欧米系の外国人の方が取り出したのは、コンビニのパンのコーナーで売っているホットケーキ。手のひらサイズのホットケーキ2枚にメープルシロップとマーガリンやバターが挟まっている商品。人気商品なのか、今は大手のコンビニだとどこでも商品化されてますよね。僕も好きでよく買っています。そしてさらにその外国人さんが取り出したのが、レジ横で売っているホットスナックの鶏肉を揚げたやつ。セブンだと7チキ。ローソンだと L チキ。ファミマだとファミチキ。なんと手に持った2枚重ねのホットケーキの1枚を剥がし、そこにチキンを乗せて、その上に剥がしたホットケーキを戻して、ホットケーキの間にチキンを挟んだチキンホットケーキサンドを作成。なんとその外国人さん、セブン、ローソン、ファミマの3社のホットケーキにそれぞれのチキンを挟んでサンドを作成。それを順に食べ始めた。ホットケーキもホットスナックのチキンも大好きな僕でも、さすがにダイエット宣言している僕としては、絶対に食べちゃダメだけど一度はやってみたい禁断の果実。高円寺のセブンでホットケーキを発見。レジ横を見ると7チキもある。今日ジムも行ったし、人生で一度だけやってみるかと2点を購入。セブンを出て商店街を歩きながら、ホットケーキに7チキを挟んでみた。見た目はそんなにそそらないけどと思いながら頬張ると、
めっちゃうまかったです。
ホットケーキの甘さと7チキの塩気が絶妙にうまい。やばいですね。でもこのメニューは太る。もう絶対しません、食べません。そこで終わればよかったんですが、チキンのホットケーキサンドに感動しつつ頬張りながら歩いていると、前から女性と共にイケメンが歩いてきた。 一瞬イケメンのゲイの友達かと思ったけど、髪型が違うな、似てる人かなとイケメンを見ていると、そのイケメンと目が合った。ホットケーキにがっついているところをイケメンと目が合うなんてと思った途端、そのイケメンの目元に僕の脳内イケメンファイルの引き出しから超お気に入りのイケメンくんのファイルが飛び出してきた。この子、二丁目で見たことある子や。あまりにも顔がイケすぎて、インスタで見つけた時に迷わずフォローした僕の推しの子や。顔は超イケメン、体も漏れなく鍛えていて、分厚い胸板、肌色画像の投稿もあるあの子や。ホットケーキにチキンを挟むなんて意識高い系のゲイは絶対にしないジャンクフードを歩きながら頬張る姿を見られてしまった。彼の脳に保存はされていないとは思うんですが、彼の眼球に映ったことは間違いなく、とりあえずチキンのホットケーキサンドはもう絶対しません、食べません。めっちゃうまかったです。泣いとけ泣いとけ。皆さんはどんなブランドがお好きですか？またお気に入りのブランドはありますでしょうか？僕のお気に入りはスペインのブランドロエベでした。僕は中学高校大学時代、テレビ東京で放送されていたファッション通信を見ていました。関西ではテレビ大阪で放送されていましたね。海外のハイブランドのショーを見ながら、当時全盛期だったスーパーモデルたちをショーの中で探し、男性モデルの美しさに興奮し、トップクラスのファッションの世界に強い憧れを持つようになっていました。もちろんそんな中にロエベも入っていましたが、今のような人気というよりは、定番のアイテムを高品質で出し続けるスペイン王室御用達ブランドという位置づけだったと思います。大阪のホテルで働いていた頃、近くにロエベの路面店があり、 LOEWE と書かれた大きな文字を見て、初めはロエベと読めませんでしたが、ファッション通信のおかげもあり、ロエベってスペイン語でこうやって書くんやねと気づいたのを覚えています。僕が初めてロエベを買ったのは、木更津アウトレット。真っ黒なマウンテンブーツが半額くらいの値段になって販売されていました。そのブーツ、靴の中敷きにはロエベの文字はありますが、履いた状態ではどこにもロゴが入っておらず、おそらくそれが原因で売れ残り、アウトレット送りになったんだと想像ができます。ただの真っ黒なマウンテンブーツに高い金を出す人はいないですよね。でもハイブランドのロゴがデカデカ入ったものが得意ではない僕にとっては、好都合、マウンテンブーツも欲しいと思っていたので、渡りに船でした。高品質なハイブランド品、カラーは真っ黒、デザインはシンプル、ブランドのロゴもなし、実際履いていて一度もロエベの靴だと気づいた人はいません。その感じめっちゃいいですよね。誰にも気づかれないけど人気のブランドの靴を履いている感じ、ファッションの上級者にでもなったつもり。わろとけわろとけ。次に買ったのが、コロナも収束に向かい始め、海外旅行に出る人が増え出した頃に出かけたハワイ。数年ぶりの海外旅行、全然日本人のいないハワイ・ワイキキ。旅先の高揚感に思いっきり後押しされて、前から欲しかったカバンを購入。 すでに円安も始まっていて、日本で購入するのと変わらず決してお得感はなかった、日本では絶対に買わない高級バッグ。めちゃくちゃ嬉しくて、ホテルに戻ってからも何度も紙袋から取り出し、鏡の前に立っていました。欲しいものを手に入れた時の幸福感ってすごいですよね。しかしそこから始まったのです。買ったカバンは男性も使えますが、基本的には女性をメインターゲットにしている日本でも人気のバッグ。初めて持って出かけた日、電車に乗り込んだ時、向かいの席に座っている女性の目が僕の顔とカバンを往復したのです。何か言いたげに、こんな風に見られてしまうんや。なんだか場違いなものを持っているような気持ちと、見せびらかしたい気持ちと、マウントを取るような気持ちと、なんだか最低。バッグを斜め掛けにしている時に、わざわざ人目につきやすいように前に回したり後ろに回したり、手で持っている時にはしっかり人から見えるようにカバンの正面を向けたり、さりげなく持ち替えてみたり、なんだか最低。でもポッドキャスターさんたちとの飲み会では、見えっ張りなブランド好きなやつみたいに思われないように、普段使っている安価なカバンを持って行ったり、その後アウトレットでカバンを買ったり、沖縄の免税店でロゴマークのチャームを買ったり、でもどれも決して安くない。僕の収入では買うべきものではないのかも。ブーツを買った時のように、自分が探していたアイテムで見せびらかすようなどでかいロゴが入っていないアイテムから外れた目立つデザインの人気の商品を持って街を歩くことがしたかったのか。ロゴを見せびらかすことに比重が置かれてしまう、またそんな風に見られてしまうアイテムが本当に欲しいのか、悩みが生まれてしまいました。そんな中、街である車を見かけました。レクサスのマークをつけたワゴン車です。一緒にいた人に、レクサスってワゴン車も出してるんですねと言うと、その人は、ただワゴン車にレクサスのエンブレムを貼り付けてるだけだよと言いました。え、そんなことして何になるんですか、本物でもないのに。さらに思ったのは、車ってどんな車でも車メーカーだったり、メーカー内のブランドだったりのロゴとなるエンブレムがついていて、それをみんな走らせているわけで、洋服ならハイブランドの服でもロゴなしのものもたくさんあるのに、途端に全世界の車ユーザーが車で優越感を感じたり、マウント取り合ったりしているように見えて、なんだか引いてしまいました。まあそんなつもりじゃない方もいらっしゃるとは思うんですが、車のエンジン音や車自体のストーリーを楽しむために購入されている方ももちろんいらっしゃるとは思うんですが、でも僕には大きくロゴが入ったものや、そのブランドのアイコン的な一目であのブランドですよねと分かる商品を買う必要はないなと感じたわけです。アイブランドって作りの良さ、素材の良さももちろん、アフターメンテナンスがしっかりしていて長く愛用できるのも間違いないわけで、どこでも買える、誰でも買える、ワンシーズンで終わるようなファストファッションがいいとも全然思いませんが、まあそんな気持ちになれたのはロエベのカバンを買って実際に使ったからで、とりあえず今持っているカバンを大切に使おうと思っています。そして僕の収入でも買える、でも丁寧な日本製の商品やブランドを探してみるのも面白いかなーなんて思えてきている今日この頃です。Google ホームへのお便り、X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いします。コメントには、 ハッシュタグ最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこの辺りでおやすみなさい。